この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。すいません、早速なんだか外の音が入ってるかもしれないですね。入ってなかったらいいなと思います。はい、今回はですね、ついにあの方にゲストにお越しいただきましてお話しさせていただいております。でですね、本編入る前に2点ほど言い訳をさせてください。言い訳はねしない方がいいんですけれども、ごめんなさい、言い訳をさせてください。1つ目ですね、スカイプでの収録になっていますので、音源がですね、いつもと、音源じゃなくて音質ですね、音質がいつもと違うのでお聞きづらいところあるかもしれないんですけれども、ご了承ください。もう一つですね、もうこちらはただただ私の力不足なんですけれども、またまたいつものように緊張しいを発揮してしまいまして、進行がですねうまくいってないんですけれども、大変貴重なお話をね聞かせていただけましたので、そのあたりご了承いただきながら、もうぜひぜひ楽しんでいただければなと思います。ということで、すいません、その2点だけご了承いただければと思います。では本編に移っていきたいと思います。今回もどうぞゆるっとお聞きください。
お弁当のふた、
今回は番外編としまして、とある方にゲストに来ていただきました。では早速登場していただきましょう。どうぞ。
はい、椿雷堂です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、ついにお弁当の蓋にも椿雷堂さんに来ていただきました
はい、
はい、ありがとうございます。
はいはい、
今回はですね、椿雷堂さんと話すポッドキャストということで、ポッドキャストについてお話をしていただきたいと思っています。
はい
はい、まあ、早速なんですが、もう質問をしていきたいんですけれども、
はい、
はい、もうですね、たくさん番組ゲストに出てらっしゃってて、もう散々聞かれてるかとは思うんですが、はい、まずですね、今現在登録されている番組の数ですね、ざっくり教えていただけますか。
これがですね、今聞いてる、まあいいや、とりあえず一旦数字、はい、大きい数字を言うと、
はい、
270で、
はい、
止まってますね。これはスマホで聞いてた時に、
はいはい、
聞いてるかどうか関係なしに購読ボタンを押した数の合計っていう感じですね。うんうんうん、で、
はい、
去年の冬というか12月とかぐらいに、
はい、
iPad Touch、iPad じゃない、iPod Touch、ポッドキャストのポッドの方ね、を買ったんで、そっからはそっちで聞くようにしたんですよ、ポッドキャストを。
うんうんうん、
で、こっちは登録しての100ぐらいで、
はい、
あと、その中でリストみたいのが作れて、それを50っていうタイトルでつけてて、
はい、
で、その50、っていうタイトルの50個を優先で聞いて、それを聞き終わって、
はい、
さらに何か聞くときはその50に入れてない何かを聞いてるみたいな感じですね。だからだいたい平均すると70タイトルぐらいじゃない、1週間で聞いてるので言うと70タイトルぐらいかなと思いますね。
そうなんですね、いや270っていう数字がもう私には途方もない数字なんですけれども、
うん、
これは登録するときの基準というか、なんでそのポチッと押そうと思ったかっていうきっかけっていうのはあるんですか。
まあ一応今自分の気分的には返上してる名前ですけど、はい、プロのポッドキャストリスナーっていう自称をしてたことがあったの で、はいはいはいはい、で数聞いてたかったんですよね。いろんな番組知ってるっていう状態でいたかったので、
う
ツイッターフォローされたらフォローバックして、うん、その人がポッドキャストやってるようだったら一旦聞きに行くとか、聞けないまでも購読ボタンを押すだけ押しとくとか、うんうんうん、みたいなことをやって知ってる番組を増やす、あと聞いたことがあるっていう状態にするっていうのを増やしたかったので、うん、結構積極的にやってる感じはありましたね、は
い、やっぱりそのツイッターが大きかったですか、そのフォローされるっていうのが。
数増やすに関して言えば、ツイッターが多分一番多くて、その次は他の番組の中で紹介してるっていうパターンかな。
うんうん、で、今は70番組ぐらいを1週間で聞かれてるんですね。ちなみに聞いてみたいんですけど、うんうん、どんな時にポッドキャスト聞かれてますか？
職場の中にいるときと家にいるとき以外の時間すべてっていう感じですね。電車移動中とか徒歩のときとか、外食で食事してるとき、一人のときね。それがいたら別ですけど、一人でお茶してるときとか、一人で食事してるときとかは、全部基本的にはポッドキャスト聞いてますね。
じゃあ、ポッドキャストを聞いてる時間の方が、あ、でもそんなこともないのか。長いですか？
だまあ寝てる時間があるからどうしても聞いてない時間の方が長いようになっちゃうけど、はい、起きてる時間でってなったら聞いてる時間の方が長いかなっていうぐらい、うん、往復が家と職場の往復がだいたいトータルで1時間半とかはかかるし、仕事も電車の移動が多いので、午前中2時間午後2時間とかは多分乗ってるので、それ5時間半でしょ。であと食事の時間とか休憩時間とかもあるっていうと7時間とか8時間とか聞いてるってなるので、そうなると、はい、まあ、起きてる時間の半分は超えてるかな、うん、感じですね。
なんか質問ばっかりになって申し訳ないんですけれども、
はい、
はい、
じゃあ逆にここまでのいただいた質問をそのままお返しすると、はい、鬼おろしさんは何番組ぐらい聞いてるんですか今、購読数とか。
そうですね、登録してたのは、うん、ざっくり数えたら、はい、90番組ぐらいありまして、
うんうん
うん、まあ、その中でも配信が止まってらっしゃる番組さんとかもあるんですが、だいたいその聞けてる感じって言ったら、うん、1週間に30とかですかね。
うんうん、でも1週間に30って、うんうん、多分月金が聞けてるって、土日がまるっきり聞けてないとしても30だったら日に6本ぐらい聞いてるってことだから、まあまあ聞いてますよね。まあ中には10分番組もあるだろうけど、うんうん、一方で1時間超える番組もあるだろうから、
はい、
まあまあ聞いてる方じゃないですかね。もうすごい聞いてる人は上はキリがないから、はい、
そうですね。
それはしょうがないけど、あと何聞かれましたっけ、聞いてる時間だ、そんぐらいか、はい、だから週に
月曜から金曜日で、時間はどのくらいですかね。
やっぱ通勤とか感
じ。そうですね、通勤と家事の時間ですね、圧倒的に、うんうん、で仕事中は私もその携帯を触ったりとかできないので、うん、そうですね、
あ、でもそうすると
隙間時間
とか4時間とかぐらいでしょうね、はい、聞けてもね。
あ、でも結構
もうちょい行く、
もうちょいと行きますね。その主人が家に帰ってくるまでの間、家事をしてなくてももう聞いてるって時間もあるので、
家事をしてる時にかけてて、家事のやることが終わってもそのまま流れてるから、
そのまま、はい、はい、そうですね、うん、で前仕事を辞めるっていう話をどこかの回で言ったかと思うんですけど、もう仕事を辞めたので、
あー、そっか、
はい、来週あたりから収録ベースで来週あたりからはもう聞き放題に、うん、
じゃあこれまで聞けてなかったやつ聞いたりとか増やしたりとかいろいろできそうです
ね。はい、あ、それで思い出したことがあるんですけど、うん、聞くときの倍速にするかしないかもない、これがあって、うん、私はその最近ちょっと聞きたい番組が増えたので、うん、1時間とか超えてくる番組は 1.5 倍速で聞いてるんですね、
うんうんうん、
その辺はライドさん何かありますか？
僕は今のところしてないんですよ。
はい。
で、試してみたことはなくはなくて、
うんうん、
例えば番組名とか上げると、北九州の片隅っていう番組が あるんですけど、
はいはい、
パーソナリティの大場さんがゆっくり喋られるので、
うんうん、
あこの番組だったら早くして 1.5 倍速とかでも聞けるかなと思ったんだけど、
はい、
僕の個人の好みで言うと大場さんが話してることって、
はい、
参考になるなとか覚えておきたいなとか思うことが多いんですよね、うんうん、その映画の過去の監督の話とかみたいなこととかって、
うんうん、
なのでそれには早いんですよ。 1.5 倍にしちゃうと、うんうん、これ覚えとこうとか思ってる間に次の話題に行っちゃうみたいになっちゃうので、うん、実は意外と向いてないなと思って、で逆にテンポがいい番組でも、なんだろう、まあ、切れない長電話みたいな番組っていうのはその場を楽しむことに重点を置いてる番組だと思うので、
はい、
テンポよく結果として笑えれば 1.5 倍速だとしても楽しみが損なわれることがないのかなとは思っていて、まあ、比較的向いてるのはそういう番組なのかなとは思ってますけど、うん、今のところはその数を減らしたのにしたので僕の方逆に、
うん、
だから、聞けるので全部当倍っていうか
当倍で、
うん、聞いてますね。
そうなんですね。なんかこれがすごく自分の中で葛藤があって、
うん、なんか分かります。
その人のペースとか周りで喋られてるのを聞きたいなって思うけど、うん、でも1日が24時間では足りないっていうような状況なのでそうなんですよね、まあ、これは
難しいですよね、はい、でも今僕はだから逆にその聞いてる番組の数が減ってきてるので、
はい、
減らしたことにあんまり意図的なところがなくて自分の中でのブームが若干去ってるのかもしれないんですけど、うん、こう波がまたすごいいっぱい聞きたくなる時も来るのかもしれないんですけど、
はい、
今は割とそこの波が下がってるところで、その代わり他の例えば本を読む時間に当てるとか、うんうんうん、そういうところにもなってるし、その購読数が270とかなった時みたいに、
はい、
面白いか面白くないかに関わらずとにかく聞くっていう感じだった時に比べると今は本当に好きなもの、面白いけど何かちょっと引っかかるっていうものも全部そぎ落とした上で本当に好きで聞いてるんだなっていうものだけに絞っているのでゆっくりちゃんと聞けてるのかなとは思いますね、
うん、
まあ難しいです。また周りの状況も変わるかもしれないし、
はい、
自分の好みとか、そのバイオリズム的なところでたくさん聞きたいとか、
はい、
なるかもしれないから、うんうん、それが正解とかそういうことではないんですけど、うん、今はそんな気分ですね、
はい、そうなんですね。そういうのも聞いてみたかったなと思ったので今聞けてよかったです、うん、ありがとうございます、はい。ではですね、ここまでお話いろいろ聞かせていただいたんですが、そんな中でもおすすめの、はい、今聞いてる中でおすすめのポッドキャスト番組を教えていただけますか？
そうですね、僕ポッドキャストのおすすめ聞かれるときに、はい、ずっと答えてきてた定番の番組は、はい、すでに終わってるからというところも含めて、はい、ひいきびいきっていう番組をよく上げていて、うんうんうん、今も気持ちとしては変わらないんですけど、まあ、終わってるので更新がないので、はい、またちょっと事情は違うんですけど、
はい、
でその影響もあってか男女のコンビで話してる番組が割と好きで、
はい、
でそういう意味で言うと例えば音がめとか、
はい、
まあ、あと恐怖にゲットラブとかもそうだし、
恐怖にゲットラブ、はい、
あとどうかな、マギトラジオとかっていうのもありますし、毒電波とか、はい、結構ある、はい、割となんだろうな、人気がないわけじゃないんですけど僕が知ってる中でも共通で聞いてる人がそんなにいないような番組の名前もあえてあげてるところもあるんですけど、
大変申し訳ないんですが初めて聞く番組さんがありました。はい、
はい、でその辺の話をじゃちょっと掘っていくと、
はい、
音がめは分かりますか？
音がめは、はい、分かります。
はるさんっていう人とふもさんっていう夫婦で配信されてる番組で、もともとは音とゲーム、音楽とゲームっていう意味で音がめなんですよね、はい。
あ、
ガメって、はい、ゲームって書いてガメっていう、
はいはい、
うですね、すごい、はい、で音ガメっていう名前で始まったんですけど、はい、ご本人とかも言ってるんで構わないと思うんですけど、音の方は、はい、はるさんがやってるバンドのアニマルキャスターズっていうバンドがあって、はい、 その人バンドのメンバーでやってるアニマルミュージックレディオっていうポッドキャストがあって、
はい、
そこがその音の部分を持ってっちゃってる感じになってて、
うんうんうん、
画面の方ゲームの方は、
はい、
春さんがやってるゲームなんとかっていう番組があって、はい、そっちに画面を持ってかれた結果何も残ってなくて、うん、結果的に夫婦でいろいろ雑談してるっていう番組になってるんですけど、
うんうんうん、
それがいいっていう感じですかね。
うん、
本当に夫婦の日常だったり、
うんうん、
散歩しながら録音してとかやる時もあるし、
うんうん、
楽しいです。なんか本当に日常みたいな感じで。
そうですね、日常系は私もすごく好きなので、おとがめさんはお名前は存じ上げてたんですけど、ちゃんと聞けたことがなかったので聞いてみたいと思います。
で、俺次に何あげるか、はい、
恐怖にゲットラジオ、ね、
恐怖にゲットラブ、
あ、ゲットラブさん、すみません、失礼しました。
はシュンシスカスさんっていう、いろいろ他のポッドキャストもいっぱいやってる男性と、はい、マヨさんっていう、この方も他のポッドキャストとかもやってて、マブルマーブルっていう番組やってて、今ポッドキャストアワードで、
はい、
ノミネートに入った20番組の一つである、
はいはいはい、
マブルマーブルっていう番組をやってるマヨさん、野田マヨさんっていう人と、そのお二人でやってる番組で、
はい、
結果的にっていう意識したわけじゃないんですけど、若干冬のライオンと似てるというか、
うん、
それぞれが好きなものを相手に紹介したりするっていう要素を含んでる番組なので、ちょっと似てるかなって思うところもありますね。まあそんなに割とお便り会に時間取ったりしてるので、ちょっとそういう意味ではまた違うんですけど、自分がやってる番組とも近いっていう感じですかね、
うん、はい、ありがとうございます。こちらもすみません、聞いたことがなかったのでチェックしてみます。はい、
はい、で、はい、マギトラジオかな。
はい、
マギトラジオは僕と大体同世代ぐらいの男女の人で、別に夫婦とかではないんですけど、
はい、
今このご時世でちょっとあちこちは行けてないんですけど、もともとはドライブであちこち行って、その行った先で収録するみたいなことをやってて、
はい、
割と結果的には最近こうだよねとか、最近の、ニュース的な、例えば今で言うとコロナの話とかみたいなことも話すし、
はい、
政治的なニュースのことも触れるし、最近あったあの何コンビニでこんなことがあってとか、こう何、はい、道路の工事やっててこんなことがあってみたいな話もするしっていう、本当に日常系の話をしている番組っていう意味では、
うん、
最初に話した音がめと似た感じの番組ですね、はい、うん、で、4つ目に挙げたのが独電波は、喋りのプロではないんですけど、ミュージシャンのお二人がやってる番組で、はい、女性の恵子さんっていう人と、男性の方がちょっと名前が今、はい、とっさに出てこないんですけど、ピローズっていうバンドの初期に、はい、ベースでいた方なんですけど、
うん、
そのお二人でやってる番組で、
はい、
これも本当に何でもない話をしてるっていう番組です。
うんうん、
上田健二さんっていうベーシストの方と、平岡恵子さんっていう、ボーカリストの女性の方の2人でやっている番組で、
うんうん、
で上健さんが相棒好きなんですよ、僕と一緒なんですけど、ドラマの
相棒、ドラマの相棒ですね、はい、
で、そういう話をしたりとかね、あと、
うんうんうん、
新聞とかニュースサイトで見た面白いニュースとかを拾ってきて、話題にしたりとか、それをクイズの形式にしてみたりみたいな、なんていうの、コーナー感とかがあるわけじゃなくて、急にそういうことやったりするみたいなノリでやってる番組で、もう本当に雑談みたいな感じなんで、
うんうん、
始まりのジングルとかも何にもないんですよ。急に話し始めて、もう女性の方がちょっと鼻にかかった声で、恵子さんが昨日ね、うん、みたいな感じで始まるんです、番組自体が急に。で、転換、話の区切れ目とかではちょっとギター弾いてオリジナルで転換点みたいなの作ってるけど、ミュージシャンがやってるのに BGM とかもなしだし、エンディング曲とかもなしでやってるっていう、まあ、彼らがやるとね、本当はお金が発生することだから逆にやりづらいのかもしれないんですけど、
あ、なるほど。でもなんかなかなかない感じの、
そうですね、
形式ですね、はい、
で恵子さんの旦那さんもミュージシャンなので、そこは上健さんとも友達というかミュージシャン仲間みたいな感じなので、なんか不思議な感じの雰囲気でやってますよ、うん、
ちょっと気になります、こちらも。
どの今挙げた4番組全部そうかな、まあ 恐怖にゲットラブは割とかっちりめかもしれないですけど、他の3番組は本当に肩の力の抜けた、
うんうん、
この雰囲気で番組やってて言い間違えたからって本気で怒る人いないだろうなっていうか、
うん、
この肩の力の抜けた感じだったら間違ったことつい言っちゃうこともあるよねっていう雰囲気、うんうん、緩い雰囲気が出てて、うん、いずれの番組もそういうところが好きなのかなって思いますね、
うん、ありがとうございます。私もすごくそういう雑談系といいますか、はい、日常系のポッドキャスト好きなので、
はい、
こちらの今回ご紹介していただいた番組聞いてみたいと思います。
はい、
はい、
で鬼おろしさんからもなんか知ってる番組を教えてもらいたいなと自分で喋りながら思ってたんです、はい、
そうですね、私からは
お弁当の蓋。
はい、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。この後もですね、まだまだ椿雷堂さんとポッドキャストについてお話しさせていただいてるんですが、編集の都合上今回を前編としまして、続きは後編としてお届けしたいと思います。でですね、1点補足がございます。本編の中で椿雷堂さんにご紹介いただきましたマギトラジオというポッドキャスト番組さんなんですけれども、パーソナリティのマギさんとトラ兄さんというお二人でね配信されている番組さんなんですが、雷堂さんの方から先ほどの本編ではお二人がご夫婦ではないんですけどっていう感じでご説明いただいてたんですけれども、その後ですねマギトラジオの番組の方でご入籍を発表されていますというところを一点ここで補足させていただきます。はい、本当におめでとうございます。こういったね嬉しいニュースが、うん、パーソナリティさんの嬉しいニュースがね聞けるのもいいなと思います。はい、ではですね次回後編に続きます。ポッドキャストのお話まだまだつきませんので、また次回もですね楽しんでいただければと思います。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見ご感想ご質問ツッコミアドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。 お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361。 おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくは Twitter の DM にですねお便りいただきますとステッカーをプレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。